Ikishima Podcast。
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIs11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました壱岐島ポッドキャスト、うん、第364回ということで MC の石本です、うん、そしてもう一方この方です、う
ん、カンガルーです。
はい、カンガルー、あー、娘さんですね。あの野良カンガルーっていう言葉を、
そう、普通にその辺にカンガルーがいるみたいで、はい、普通にあの写真撮って送ってきますけど、
ね、はい、なるほど。 なかなかあの日本にいたら野良カンガルーっていうですね、うん、あの言葉が
見ないですよ、ね、
なんかね、なんかクイズ番組で、あの例えば、あの、あがつく言葉を言いなさいとか、そんなありますけど、野良カンガルーとか言ったら多分あの限定食らう
確かに
と思いますけど、
なんか言ってすぐの時のなんか、はい、インコ、あの七色みたいなインコいるじゃないですか、
はいはいはいはい、はい、
動物園とかの、はい、あんなんが普通に飛んでます。
なるほどなるほどでもそれを言ったらですね、僕も実際で駅に来てから、
はいはいはい、
あの、キジが道路に普通にいたりとかするのは、ね、ちょっと衝撃を覚えましたね。
あとは猿がいないかな。
はい、ああ、そうですね。猿、イノシシはいないですもんね。
あの、鬼退治に行くの
です、ね。ああ、なるほど、はいはい、いや、そうですね。
犬がいっぱいいる
し、ね。そうですね。犬キジが揃ったのでね、はい。でも、そういう意味ではですね、僕は、はい、あの、本当にこれはあの、あれ、猿岩に向かう途中にですね、
はいはいはい、
あの、犬とキジが同時に見たことあります。
お、なんか思わず周りを。
そうそうそう、ね、だから、もうちょっとあの、奥の方に行ってくれた猿岩だったら写真撮れ
る
だ
ろう。なるほど、なるほど。うまい。
思ったことはあります、本当
に。それはインスタ映えするかもしれない。
そうですね、あの、これ揃ったら。
もうスマートニュースさんに出ますよ。
あ、そうですね。あの、スマートニュース、今日もちょっと頼りたいと思いますけども、はい。スマートニュースも、あの、なかなかですね、あの、壱岐チャンネルが増えていかない
んで、あの、ちょっと、まあまあなかなか苦しいところですよね。そんなにニュースはバンバン出ないでしょうからね。
はい、ということでちょっと大船が今日たっぷり喋ろうかなと思うんですけど、あら、
そういうことですね、
はい、というところなんですけどですね、うん、最近もういろんなことが早いなというところなんですけど、今日たまたま見つけてみたらですね、
うん、もう出たの？
あの予約1月8日なんですけども、はい、あの映画ジョーカーも、はいはい、もうアカデミー賞とかですね、あの総なめにするんじゃないかとかですね、はいはい、そういう風になってますけども、
まだ見てないですよね、
はい、まだあの絶賛上映、あの上映中だと思いますし、まだまだあの今からでも見に行ける
ね。その前のやつ見てない？
そうですね、うん、でなんですけども、なんともうですね、うん、あの Apple TV プラスですかね、
はい、
あのを見たらですね、うん、もうあの1月8日リリース予定でも予約注文が始まっております。
もうちょっと早く出てくれるとお正月に見える、
は
い、
そうなんですよね、はい、なので、5.84GB で 1080pHD で書いてるのも、うん、あのフルハイビジョンでですね、
はい、
あのもう
配信する、
はい、っていうことなので、もうなかなかですね、うん、あのこの前ちょうどあの映画の話アナ雪2があったりとか、
アナ雪2もすごい人気みたいですね、
はい、で今週末というか先週末ですね、はい、ドルフィンマンも上映されたりとかありましたけども、はい、あのこんな風にもうどんどん最新版が、
ね、
はい、あの近々見れるっていうことで、
どうなっていくんだろう。
でも戦略としてはある程度、うん、あ見たいなって気持ちをくすぐっといて、うん、それでほどなくポッとあのこういう風に出すっていう方が、うん、あの戦略としてはもしかしたらいいのかもしれないかなとですね。だからそれで待機する人は出てくると思うんですけど、はいはいはいはい、映画好きはやっぱ見に行きますもんね。
いやでも早いんですよね、はい、入れ替わりが早いから、うん、この前空母いぶき見たかったんですけど、あっという間に、うん、上映終わっちゃったんですよね。
そうですね。ロングランするやつはロングランしますけど、
そうそうそう、
あの早いやつ
も早いやつはもうすぐ終わっちゃいますもんね。はい、
だから結構その、あの映画の1週間の予定っていうのが前日前々日ぐらい出ますよね。
そうなんですよ。昔は何月何日から何日までってやったんですけど、結局僕もね、同じことを思ってたんですよ。ずっとこれ、あの受けるやつはそのまま長く引っ張って、はい、うん、受けないともうすぐ変えようっていう作戦なんですね。
だから昔は物理的なフィルムだったから、うん、おそらくあのフィルムを
変えるの大変だった
んです。マイルイとかに変えるとか無理なんでしょうから、
そうそうそう、結構大変だったんですね。そうそう、あれ専用の職業の人がいらっしゃいましたよね。
そうですね。だから僕はあの高校の時あの福岡市地下鉄に乗って通ってたんですけども、はいはいはいはい、いつもあの
広告で今月の上映スケジュールみたいな感じで、
出てました
よね、キャナルの、ユナイテッドシネマの画像を載ってたりとかして、で、それで、あ、今月はで、何月何日からこれが始まるんだとか、
そうなん
です。そう、電車に乗ってる間に眺めてた覚えがあるんですけど。
でもあまりにも早くて、はい、来週の予定が立てられない
んですよ。
来週末の予定が出ないんですよね。はい、
だからそうなんですよ、このからこの時間空いてるからこの映画やってるから見に行きたいな、でもそもそもやってるかやってないかが分かんないし、時間がギリギリまで分かんないっていうのがですね、
あれは困りますよね。
そうですね、だから中途半端に3時間空いた時に、うんうん、そこにぴったり映画2時間ってなったらハマるんですけど、これがずれるのかずれないのかがギリギリまで分かんないっていうのが
本当本当そう思います、はい、でなんだっけ、あのアプリ、はい、映画用のアプリ
ありますね、
なんだっけ、はい、クソになったんですよね。
あ、そうなんですか。
ものすごいっすよ、はい、ボロクソみんな、
ユナイテッドシネマのアプリ、
そうそうそう、ユナイテッドシネマのアプリ、キネゾ
ー、あ、そうです、キネゾーです、キネゾー、はい、
もうめっちゃ使いにくくなって、
あ、そうなんですか、
もうみんなあそこ、はい、あのコメント見たらボロクソっすよ、はい、なんで変え、はい、新しくなったのにこんな使いにくいんだみたいな、本当に使いにくい、
たまにありますよね。なんかその例えばインスタとかですよ、
はいはい、
インスタなんか前なんか茶色っぽいカメラのアイコンの時から今のピンク色に変わって、結構UI がちょっと変わりましたよね。あの時になんかうわ使いづらいなと思ったけど、結局使っていったら、うん、馴染んでくるっていうようなアプリの UI の変更と、うんうん、本当にクソの UI の変更
と、ね、今回のね、はい、あれはねクソです、
キネゾーさん、ね、
あ、どっかもしかしたらあそこの会社が作ったんじゃないか、はい、ね、
ああなるほど、なんとなく、
はい、なんかね UI がね、はい、ダメなところはもう本当ムカつきますね。
そうですね、本当になんでこの UI にしたから、だから社員が10人でも20人でもテストしただけでも気づかないから
ね、そう
思う時ありますもんね。
思います思います、
はい、だから例えばちょっと動作がもっさりするとか、そんなんだったら端末にもよるのかなとか思ったりしますけど、明らかに
そうですね、いちいち一番上まで戻させられるとか ね、 そ う、 ですね、そういうのもかしますよね、
はい、はい、聞いてますか JR 九州さん。あ、すいません、ちょっと失言が。
JR 九州のもつか、すっげー使いにくい。そうそうそう、 JR 九州、そうそう、予約するのに、
はい、JR 九州もだからもうウェブでいつもしますもんね。
あ、本当そうそうそう、はい、なんか何回かアプリでやろうとしたらもうめちゃめちゃ使いにくいんですよ、
はい。はい、ということで、ちょっと失言が出ましたけど、
どっか の休みとか結婚になるやつもね、はい、超使いにくい。
あれですね、まあ確かにあれは某ビジョンさんがですよ、うん、アプリをわざわざ用意してくれてるじゃないですか、多分給油が出した乗り物ナビのアプリ、うん、ただあれ、まあ、出してくれて変更の通知が来るじゃないですか、うん、何が変更したかが分からない、
変わったところ色変えるとかさ、それぐらいできるだろうって思う、
そう、もう
全部見てもさ、はい、どこ変わったのって、
そうだから間違い探ししようにもう前の全部は覚えてるわけじゃないから、うん、どこが変わった
のか分からないって分かって、はい、でしかもアプリを上げた時に最初の画面がいらない画面が出るじゃないですか、
は
い、
そうですね、はい、
なんでこれもう一回押さないけんそうそうそう、いきなり画面に行きゃいいじゃねえかって思う、はい、
深田先生まだちょっと年末でやります
ね、あ、そっか
これ
あのアプリ
ガンガン流れますので、
あのアプリに関して
はい、ということで、まあ、うん、いろんなアプリに対するクレームはですね、ここまでに、うん、年末にちょっと続き
で、ね、いやでも本当はですね、はい、その、はい、僕もほらアップルのアプリ昔作ってたんですけど、はい、アップルめちゃめちゃ厳しいんですよ、
そうですね、
ボタンの位置とか大きさとか、ね、そうそうそう、はい、何回かリジェクトされましたもんね、はい、だからやっぱその辺をよく考えて作ってほしいけど、はい、ああいうアプリは多分外側のアプリだから、はい、そこまでのあれが考えてないんでしょう ね、
そうね、
JR 九州さんもよろしくお願いしますよ、
はいはい、ということでちょっとこれ以上したら固有名詞がボンボン出てきそうなのでちょっとこれまでにしとこう
と、まあね、分かるよ JR 九州さん、分かるよ、はい、あれだけのダイヤがぐしゃぐしゃだからね、はい、といえば、
はい、
そろそろ年末が近いので、
はい、
フットボールの方どうですか、ね、
そうですね、 J リーグをちょっと振り返ってみようかなと思いますけども、おうおうおう、結論から言いますとですね、うん、今日は今撮ってるの金曜日なので、はいはい、まだ終わってないっていうところが、はい、あるんですけども、
明日最終節、
そうなんです、ね、だからちょっとでも予測も交えながらですね、はいはいはい、終わった体でちょっと喋ろうと思うんですけども、う
ん、なんか余裕が今年
は、はい、今年は正直余裕があってですね、ちょっと寂しいなっていうところもあるんですけども、まあ大分トリート実を言うとですね、はい、もう過去10年を振り返っても、うん、昇格か降格かっていうところですね、うんうん、っていうところをやっぱり、うんうん、J1 J2 J3 いろんなところでうろうろこうしてるので、うんうん、最終節はもうドキドキしてるっていうね、うん、最終節終わってもまだプレーオフが終わらないとかですね、そんな感じの毎年を送ってきた、
ね、毎年この時期そういう放送してます
もんね、はい、そうなんですね、トリニータなんですけど今年はですね、うん、今、J1 7位、 ですね、
素晴らしい。
で、この土曜日に、最終戦をですね、はい、大分で、セレッソ大阪と戦うんですけども、うん、勝ってもですね、うん、勝てば、もう得失点差がすごい動けばですね、うん、6位、5位の可能性もあるんですけども、うん、まあ、上に上がるのはなかなかもうちょっと難しそうだなと。うん、で、
7で。
したらですね、8、9、10、これが揃って全部勝てば、うん、トリニダーの目標とし、途中からですね、うん、目標を情報修正いたしまして、はい、トップ9ですね、はい、18チームなので、はいはい、上位半分、要するに一桁順位っていうところが目標なので、はいはい、3チームが揃って全部勝って、うん、トリニータが負けないと、うん、そこは入れ替わらないっていうところもありますので、そうです、だから、まあ、要はですね、ちょっとまあ、高みの見物中という、
なるほど、かもなく不可もなく、
そうなんです、そうなんです、でもですね、まあ、今年は残留が目標だったので、はいはいはいはい、もうずいぶん前にそれが決定してしまったので、ね、もうこれはもう大合格なシーズンだったんですけれども、はいはい、ちょっと最終節だけを見たらですね、ちょっと物足りないなと、うん、
ファンってわがままですよね、はい、
で, でですね、で、まあ、最終節ですね、はいはい、もう終わってるはずなんですけども、うん、
九州で
横浜 F マリノス、
ああそっち、
はい、もう、2003年以来じゃないですかね、
そうだよね、
はい、
例の話が出てきますね、
優勝争いと、はいはいはい、で2位 FC 東京ですね、はいはいはい、なんとですねこれが直接対決ということで、はいはいはいはい、でこれで勝ち点が3差なんですよね、ほうほうほう、だから FC 東京が勝てば勝ち点が並ぶと、うん、ただ得失点がプラス7点横浜 F マリノスが上にあるので、うん、これが横浜 F マリノスがマイナス4、うん、FC 東京がプラス4、要するに、
あそこそういうね、はい、
そしたら逆転をする、はいはい、要するに4対0、4点差以上のスコアで FC 東京が勝てば大逆転というですね。
なかなかですね。
はい、これがですね、前節で FC 東京が攻めてですね、まあ、勝ち点をもう1でも積み上げておけば、これが、勝てば逆転というですね、勝った方が優勝というですね、すごいドラマティックな試合だったんですけど、
う
ん
う
ん、
ここ
は、
そうだよね。
はい、そうなんです。もう一つですね、実は、前節まで17位だった松本山雅と16位だった湘南ベルマーレ、はいはい、ここも直接対決なんですよね。でそれでここは16位だったら J2 との入れ替えプレーオフ、うん、17位は自動降格なんですよね、はいはいはい、これも松本山雅が勝って望みを繋いでたら、はい、ここも勝った方が残留というですね、そういうような試合だったんですけども、
見てる方は面白いよね。
山雅が負けてしまって、それしかも最下位転落してしまって、はい、もう山雅は可能性はない。
なるほど。
ただ湘南はまだ16位にからそのプレーオフに回るか、もう自動的残留の15位以上にいけるかっていうところがあると。ただその上に15位、うん、14位のチームがいて、うんうん、そこがサガン鳥栖と清水エスパルス、
サガン鳥栖さんよろしくお願いします、はい、
この2チームですね、はい、この2チームが引き分けて、うん、そして湘南ベルマーレが勝てば、うん、もうエスパルスとサガン鳥栖が両方ともベルマーレに抜かれてしまうので、エスパルスが自動的に16位に落ちて得失点の
差
で、15位のサガン鳥栖、14位のサガン鳥栖、15位の清水エスパルスは、うん、負けた方が、うん、ベルマーレが万が一勝ってしまった時、うん、プレーオフの方に行ってしまうという、ここがですね、この清水とトスの直接対決が一番熱い試合にな っているということで、域にもですね、サガン鳥栖サポーターが何人かいます。はい。さすがに清水アウェーなので、はいはいはいはい、ちょっとなかなか行くのは大変かもしれないですけども、やきもきしてるんじゃないかなと、なね、7位のトリニータ高みの見物をしていると。
はい、そうですね。
はい、
来季なんかカズさんも復活するっちゃ
うね、そうですね。で、今、深山先生がおっしゃった J2 なんですけども、はいはいはい、柏レイソルが、はいはい、優勝、最終節は13対1というですね、ね、衝撃的なスコアだったんですけども、はいはいはい、で、が、昇格をして、で、はい、2位と3位が最終節まで混戦で、はい、横浜 F マリノスと大宮アルディージャーだったんですけど、うん、横浜 FC が、2000、あれは何年ですかね、もうとにかく13年ぶりぐらいの、ね、昇格で、なんとそのチームには、はい、41歳中村俊輔、
はい
はい、そして53歳かな、はい、キングカズがいるというチームなので、はい、この2人がなんと J1 にやってくることになるという、
ね、
はい、
すごいよね、
カズが J1 に出てきたらですね、もう間違いなく全国ニュースで、ね、そこでゴールでも決められるようになるんですね、カズダンスが多分全国ニューストップレベルに、
はいはい、すごい久々に、はい、
うちじゃありませんようにと。これはですね、実はですね、まあ、横浜市 J1 に上がってくるんですけど、はいはいはい、これまであの J2 あるあるの一つだったんですけども、はいはい、あのキングカズにゴール決められたら、うん、J2 の試合なので全国ニュースでさらされるっていう、これ J2 あるあるだったんですけども、どど、はい、これが J1 あるあるになる、はい、来年はなるというですね。
なるほど、それちょっと楽しみかな。
はい、で、それで、3位から6位のチームはプレーオフで、さっき言った、はいはいはい、サガン鳥栖かベルマーレか清水エスパルスのどれかと、うんうん、あの最終決戦をするトーナメントがあるんですけども、はいはい、まあ、それは、今の時点では徳島と山形が残ってまして、うん、でその勝った方がさっきの3チームのどれかと戦うっていうのが、今週末の話になる
んですね。そういうことね、はい、今放送してる末
にな
る、ね、
そう今週末になるというですね。あともう一個は J2 と J3 の入れ替えというところで、実はでも岐阜FC 岐阜っていうところはもう落ちるのが決まってると。おうおうおう。で、それで、もう1チームは、うん、21は本当は落ちるんですけども、はいはいはい、けど J3 の2位のチームが、はい、あの、資格を持ってないチームが今3位なんですよ、
ね。はいはいはいはい。
J2 に昇格する資格を持ってないチーム。はいはいはい、で、2位の群馬と3位の持ってない藤枝っていうところ、ここが最終節入れ替わってしまったら、うん、そしたら、鹿児島、21の鹿児島は落ちなくて済むっていうところなんですけども、ちょっと群馬が今優勢なので、ちょっと鹿児島降格がかなり、厳しくなってきたかなっていうようなところで、
なるほど、
その J3、1位で昇格、ね、はい、J2 に昇格することになったのが、はい、ギラバン北九州というので、立派なスタジアムができました、はいはい、小倉駅裏、徒歩7、8分のところにです ね、その年から J3 に落ちて以来ですね、
はいはい、そうそうそう、
なかなか J2 から上がれなくて、
スタジアム作ったのにみたいな話にしましたもんね。
なんと最下位、前年のですね、昨年はJ2 最下位まで落ちてしまったというチームが、はいはいはい、なんと、今年いきなり最下位からの V 字が回復ということで、ね、J3 優勝して、それ来年は J2 に帰ってくると。
応援に行かなくて、
はい、いうことで。
社長知ってる人とか。
ああ、そうですね。はい、なので、ギラバンズ北九州で、はい、まあ、今年は残念な成績ですけど、なんとか J2 残留したアビスパ福岡。はいはいはい、
そうですね。
はい。そして、ビファーレン長崎も J2 ということで、はいはいはいはい、九州にとっては J2 も熱いぞと。
はいはい、
ね、
なん
か鹿児島が残ってくれたらもっと熱いぞと。
そうね。
はい。いうところで、っていうような、今年の J リーグのまだ終わってないけど、振り返りを、はい、させて。
また来週、続きがね、
はい。そうですね。ありますので、はい。ということで、トリニータは、まあ、何度も言います、高みの見物をさせていただいておりますと。はい、いうことで、ちょっと J リーグを語ってみましたけど、うん、まあ、これがどれだけ需要があるのかな。ちなみに、需要がもっとない話をすると、ボブさんだけが喜ばない F1
ですね。F1 ですね、はい、はい。来るかなと思ってました。はいはい、
ルイス・ハミルトンが無事に、はい、最終戦も優秀の日を飾りまして、
はいはいはい、
でレッドブル、フェルスタッペンがですね、うん、ホンダですね、はい、が2位になり、はい、まあ、ハミルトンのいるメルセデスがの、うんうん、2人のドライバーがドライバーズポイント1位2位で3位のところにですね、実は言うと20代前半の若手2人、はい、レッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンとフェラーリのシャルル・ルクレール
フェルスタッペンってまだ20代だった
の。そう、デビューが17歳だったので、
そうね、そう、結構長くいるような感じがするけど、ね、
でなのでこの2人が実は言うと僅差で並んでたところ、はいはいはい、フェルスタッペンが
なるほど
3位の座を守りきって、ね、ホンダがドライバーが3位ということで、来年はさらなる躍進をですね、はい、ボブさんともども願っておりますのでということでニュースの方に行きたいと思います。
生島ポッドキャスト、
生島ニュース。
このコーナーは生新聞、生新報のニュースと生島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは生島ニュースを行きたいと思います、はい、というところでまずはですね、生、うん、新聞さんのニュースに行きたいと思うんですけども、うん、こちら編集後期、うん、1000枚を40秒で処理する内閣府シュレッダー我が社にも欲しいとですね。
ああ、なるほどね。
はい、
1000枚を40秒、
はい、
結構かかるな案外が。
いや、1000枚40秒すごくないですか。
そう、
はい、
そうかな、
はい、 あの内閣府のシュレッダーなんかね、あのシュレッダーの視察とかですね、はいはいはいはい、面白いことやってたりしましたけど、ね、まあこれを言い出したら
ちょっとあれさ、白い紙さ、はい、もったいなくねえかとか、はいろいろさ、はい、これ言い出したらまた政治切らないといけなくなるから、ね、ね、
これはあの年末に続きをお伝えしようかなと思ってる、あの重大ニュースあたりですね、なんかここら辺もしかしたら引っかかってくる可能性がありますので、はい、でも重大ニュース取り上げる息の重大ニュースでしたね。
あ、そうそう、息の重大です、
そうですね、あのシュレッダー問題を、
じゃあ梅を見る会かな、
はい、ということで、あの、よかったら、海上桜を見る会とかですね、やっていただけたらいいかなと思うんですけど、はい、ということで、そこは置いときましてですね、うん、柚子胡椒が、はい、認証、今年度長崎四季畑というところで、うん、こちら、県、長崎県はこのほど、県ブランド農産加工品認証制度、うん、長崎四季畑でいいんですかね、うん、四季の畑ですね、うん、の今年度認証商品11商品を発表しましたと、壱岐市の生産加工品としては、農事組合法人壱岐ゆず生産組合の、うん、ゆず御所が認証を受けましたということで、うん、
鍋にはね、
そうですね。で、壱岐のゆず胡椒といえばですね。まあ、これはあの、はいはい、この中でも、これまでのお伝えしてきたんですけども、ちょっと、うん、当該のゆず胡椒とはですね、はいはいはい、少し、趣が違うところとしては、うん、結構身がしっかりあるっていうところですよね。うんうんうん、まあ、がっつりっていうわけではないですけども、うん、完全に、練り物というよりかは、うん、身がしっかり残ってたりとか、うん、あとはその、唐辛子が、はい、緑、赤、黄色の3色を使用しているので、辛さの違いだったりとか、あとカラフルさだったりとかですね、はいはいはい、そこら辺が当該の柚子胡椒とはちょっと違うところなのかなと思います、うん。で、こちら審査員の方もインスタ映えする料理になるのではないか、うん、3色セットのパッケージがあるとなおいいですねと、いいですね、そうですね。はい、ということで生産組合さん こちらよろしくお願いしますということで、
うち出てこないんだよね。
でこちらなんですけども、認証された壱岐市の農産加工品これまでなんですけども、はい、うん、柚子生産組合のゆべし、ゆずマーマレード、はいはい、ゆずの花、そして今回のゆず胡椒と、
ゆず
ずく、そうですね、はい。あと、アグリファーム行きの島ジャムの計5品ということで、うん、だから、まあ、今まで115商品が認証されてる、2011年制に制度が始まって、115商品が認証されてるということなんですけども、うん、で、こちらはホームページやカタログなどで全国に売り出されてるということなので、このゆず胡椒もこのホームページに載って、カタログに載って、全国でも販路がまた広がるという。
なるほど。
はい、ことになるのかなと。
3000いくら以上は送料が無料ならあそこじゃないですよ、
ね。ああ。あそこですね。はい。これどうなんでしょうね。県がまたどっかね、いろんなところにこれ委託してるんでしょうけども、はい。まあ、効率のいい、はいはい、サイトでですね、効率よく売られることを
言ってます。なんか、今日はあれな切ってきますよ。
ちょっと年末に向けて。
年末に向けて。ああ、なるほど。
はい。と、そしたらですね、はいはいはい、いつものスマートニュースの方に行こうと思うんですけども、うん、例の、壱岐市雇用機会拡充事業交付金の、はい、ね、説明会というのは、これ、福岡でも今度行われますということで、これ、今まで福岡ではなかったですか、ね、ありましたかね、は
い。五郎ちゃん行きなさいよ。
あ、そうですね。うん、はい。もう、こういう名刺ですね、指名をするということで、はい、12月16日の月曜日、うん、だからこれが流れる来週月曜日になりますね。午後7時から午後9時までということで、
う
んうん、イムズ地下1階の。
午後7時からだったらね、いい時間帯
で、ね、いいですよね。はい。イムズ地下1階のギャラウェイ F、うん。これもしかしたら前、若宮さんが、SDGs のイベントの時に、サテライトって言ってたところじゃないかなと思ったりするんですけども、こちらの方ですね。皆さん、スマートニュースの今一番上の方にありますので、
はいはい、ぜひぜひね。
ぜひぜひですね。そしてその横にハローワークの求人情報なんかも載ってますけども、うんうん、こちらはオリジナルサイトに行っていただいて確認をしてください。
当該の人で、壱岐で起業しようなんて人はね。
そうですね。ぜひぜひ、ね。はい。雇用される側もですね、事業を起こしたいという方もですね、そうそうそう、今のところ壱岐市のホームページに両方とも情報が載っておりますので、そうそうそう、ぜひ見ていただけたら、そうですね、うん、そして壱岐のことを知りたいなという方にはですね、広報壱岐12月号を発行しました、うん、こちらはもう PDF かなんかがありましたので、こちらはオリジナルサイトでそういうのを見て壱岐の情報を、うん、ウルトラマラソンの話だったりとかですね、はい、載ってたりとかしますので、ぜひ見ていただければ、
壱岐の旬が見えます、
ね、そうですね、はい、そしてですね、ニュースの方に行こうと思うんですけども、壱岐 級、うん、一級ですね。あの旅のサイズです。一級コンシェルジュということで、はい
は
い、
一級さんは高めのホテルが
多いですね。そうですね。はい。で、おっしゃる通りなんですけども、はいはいはい、滞在期、うん、神々の島、生き島で出会う青の絶景と金の名刀を持つ宿ということで、うん、もうこれ、この写真をですね、見た瞬間、どこっていうのがわかりますね。ますね。九州北部玄海灘にある生き島、はいはい、古事記に登場し、神社や祠、古墳などが1000近くあるため、神々の島とも呼ばれている離島ですと。うん、今回吉田 F さんが伺ったのは、うん、そんな生島にたたずむ一軒のお宿、海里村上さん、うん、はいはい、息を飲む絶景、唯一無二の温泉、ね、地産地消の料理、島のすべての魅力を味わわせていただきましたと、
うん、はい、ここのあのフロントからの景色は素晴らしいですね。
はい、
また隣にあるレストランからのカウンターからの景色も素晴らしいですよね。
はい、なるほど、なるほど。はい。僕はそこに入ったことで、ちょっといつかですね、行ってみたいなと思うんですけども、はい、まあ、この方、吉田 F さんはですね、ジェットホイールで、やってまいりました。で、アクセスなんかも紹介していただいてるんですけども、うん、海里村上には、足部港に到着してるんですけど、海里村上まではタクシーで15分ほどと、うん、はい、はい。海と一体化したインフィニティラウンジということで。
あ、インフィニティラウンジな。そう、はい、インフィニティプールはよく聞きますね。そうですね。インフィニティラウンジか。
はい、ね。で、ちょっとここにですね、ちょっと納得のいかない説明があるんですけど、生、はいはい、島は大きな起伏のない平野の島っていう、ね、うん、いや そんなことはないだろう。
自転車で走ったら結構あるんです。先週 FM 東京、はい、さんが言ってましたけどね、はいはい、アップダウンが激しい。
そうですね。起伏は
車だったらそうかもしれない。
大きなの基準をどこに置くかにもよるんでしょうけど、例えば、うん、長野とかそこだったらいいんですけども、
はい、峠はないですけど ね、
はい、そうですね。平野の島ってはちょっと言い過ぎかななんてところはありますけども、いくつかの畑を過ぎて潮風をまた感じ始めるとともに見えてきた海里村上さんということで、うん、現在では入手困難な大きな一枚板が使われている美しく温かみのある玄関。
うん、盗難？
だから一枚板、どれなんでしょうね。
天井？
どう？
もしかしてこの扉が一枚板なの？
なんですかね。ちょっと、なんとも。
これ本当に、
あ、でも、でも美しく温かみのある玄関って書いてるからですね。どこなんでしょうね。
どこなんでしょうね。
どこなんでしょうね。ちょっと皆さん行って確認をいただけたらと思うんですけども。
は
い
は
い
は
い
は
い、
帰り村上さんの、はい、例のメールの方にいただき
ます。
はい。
あ、そうですね。じゃあここで紹介しておきます。うん、お問い合わせメールとして、うん、IKIPC765。@gmail.com ですね、う
ん、
こちらに
時々なんでね、
はい、皆さんいろんなご意見とかですねいただけたら、はいはい、そしてこういう情報の垂れ込みとかですね、そうそう、
一枚板はここだよ、
ね、そうですね、はい、海里村上をよく知る方ですね、うん、もっと言えば関係者の方よかったら、うん、情報をいただけたらと思います、うんうんうん、で扉が開いた瞬間目に飛び込む景色の素晴らしさ、まさに絶景、上がった期待値を優に超えていましたということで、ね、はい、
これは感動するよね、
はい、まるで床にも水があるような海と一体となっているインフィニティ感があるラウンジ、この景色を生で見たくて訪れる方も多いそうで、私もその一人ですと、はい、いうことでチェックインはラウンジのソファーもしくは窓際の椅子に腰をかけて、うん、この絶景を眺めながら、
そうなんですね、
はい、ここはやっぱいいですね、うん、本当です。で、泉質に優れた天然温泉を贅沢にかけ流しで楽しみます、うん、ということで、はい、で先ほどですねタイトルの方で青の絶景、こちらは玄関からの風景ですね、はい、てなんですけど、金の名刀を持つ宿というところで、はいはいはい、その金の名刀というのがこちらになります。海里村上の魅力の一つ、温泉、金泉、金の泉ですね、うん、と呼ばれる、空気に触れると石褐色に変わる天然温泉、
そうなんよね、出てきた時は透明なんですよね、は
い、そうですね、うん、温泉とみなされるには有効成分が 1000g 以上あれば良いのですが、うん、海里村上の湯はその数値の約17倍という超高濃度の温泉ということに、う
ん、
ね、
はい、見た目がそんな感じです、
ね、そうですね、もう濃厚も濃厚ですもんね、うん、で、まあ、海も近いこともあって塩分を含むナトリウム塩化物泉で、うん、保温効果も高い美肌の湯と言われる要素の、メタホウ酸も基準値の3倍以上含まれているそうです。しかも炭酸泉でもあるので、うん、湯に浸かると少し皮膚にプクプクっとした軽い刺激が、はい、ここまで効能がある温泉はとても珍しく、うん、医師の協力を得て、うん、温泉の保険的利用を促進することが期待できる条件を備えた温泉地として大分湯布院、うん、熊本の湯の鶴と、うん、ここだけが九州では指定されているほどです。
それ知らんかった。
初めてですね。今と2019年11月現在って書いてますけども。
はいはいはい、
はい。
はい。それはすごいじゃないですか。
これどうなんでしょうね。温泉
として。湯の間の温泉が全部入ってる、
ね。でしょうね、お おそらくですね、湯の
本。この辺も情報を、
はい、そうですね。あの、情報をご存知の方、はいはい、あの、温泉マニアの方、よかったらですね、ああすねよろしくお願いします。はい、大分湯布院、熊本湯の鶴って書いてますけど、これ九州、うん、あ、そうか、九州ではです、ね、うん、3カ所。ここだけ九州、はい、他のところ、県にはあるのかもしれないですけど、うん、九州ではこの3カ所ということで、そんな温泉界のスーパースターの湯を楽しみながら、うん、あの、絶景を望める露天風呂は最高ですというふうに、うん、はい、オリーブの木も植えられてたりとかですね。はい、はい、というところで、今ちょっと気づいたんですけど、もう時間です。はい、ということで、この記事はですね、うん、ここから先はですね、あの、スマートニュースを使って見ていただけたらと思います。あの、この後もちょっと記事が充実してるので紹介したかったんですけども、うん、
写真いっぱいですね。
はい、ちょっとオープニングで帰って喋りすぎました。はい、はい、ということで、ニュースの方終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト。
この番組は、生き島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。